第3節。多数当事者の債権及び債務。第1巻。相続。第427条。分割債権及び分割債務。数人の債権者または債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者または各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、または義務を負う。第2巻。不可分債権及び不可分債務。第428条。不可分債権。債権の目的がその性質上または当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。第429条。不可分債権者の一人について生じた自由等の効力。第1項。不可分債権者の一人と債務者との間に公開または免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。第2項。前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為または一人について生じた自由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。第430条。不可分債務。前条の規定及び、時間、連帯債務の規定。第434条。連帯債務者の一人に対する履行の請求。から第440条。相対的効力の原則。までの規定を除く。は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。第431条。可分債権または可分債務への変更。不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。第3巻。連帯債務。第432条。履行の請求。数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、または同時にもしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができる。第433条。連帯債務者の一人についての法律行為の無効と、連帯債務者の一人について法律行為の無効または取り消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。第434条。連帯債務者の一人に対する履行の請求。連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。第435条。連帯債務者の一人との間の公開。連帯債務者の一人と債権者との間に公開があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。第436条。連帯債務者の一人による相殺と。第1項。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。第2項。前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。第437条。連帯債務者の一人に対する免除。連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。第438条。連帯債務者の一人との間の混同。連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。第439条。連帯債務者の一人についての時効の完成。連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。第440条。相対的効力の原則。第434条。連帯債務者の一人に対する履行の請求。から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた自由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。第441条。連帯債務者についての破産手続きの開始。連帯債務者の全員またはそのうちの数人が破産手続き開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。第442条。連帯債務者間の求償権。第1項。連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。第2項。前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日後の法定利息、及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。第443条。通知を怠った連帯債務者の求償の制限。第1項。連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる自由を有していたときは、その負担部分について、その自由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第2項。連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。第444条。償還をする資力のないものの負担部分の分担。連帯債務者の中に償還をする資力のないものがあるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のあるものの間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。第445条。連帯の免除と弁済をする資力のないものの負担部分の分担。連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、 他の連帯債務者の中に弁済をする資力のないものがあるときは、債権者は、その資力のないものが弁済をすることができない部分のうち、連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。第4巻。保証債務。第1目。相続。第446条。保証人の責任と。第1項。保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。第2項。保証契約は、書面で知らなければ、その効力を生じない。第3項。保証契約がその内容を記録した電磁的記録、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録、であって、電子計算機による情報処理のように供されるものを言う。によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。第447条。保証債務の範囲。第1項。保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。第2項。保証人は、その保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定することができる。第448条。保証人の負担が主たる債務より重い場合。保証人の負担が債務の目的または対応において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に厳縮する。第449条。取り消すことができる債務の保証。行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取り消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合またはその債務の取り消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担した者と推定する。第450条。保証人の要件。第1項。債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。第1号。行為能力者であること。第2号。弁済をする資力を有すること。第2項。保証人が前項第2号に掲げる要件を確認至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備するものをもってこれに変えることを請求することができる。第3項。前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。第451条。他の担保の供与。債務者は、前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに変えることができる。第452条。債国の抗弁。債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず、主たる債務者に債国をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときは、この限りでない。第453条。検索の抗弁。債権者が前条の規定に従い主たる債務者に債国をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。第454条。保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。第455条。債国の抗弁及び検索の抗弁の効果。第452条。債国の抗弁、または、第453条。検索の抗弁の規定により保証人の請求または証明があったにもかかわらず、債権者が債国または執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに債国または執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。第456条。数人の保証人がある場合。数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条、分割債権及び分割債務の規定を適用する。第457条。主たる債務者について生じた自由の効力。第1項。主たる債務者に対する履行の請求その他の自由による事項の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。第2項。保証人は、主たる債務者の債権による総裁をもって債権者に対抗することができる。第458条。連帯保証人について生じた自由の効力。第434条。連帯債務者の一人に対する履行の請求から、第440条、相対的効力の原則までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。第459条、委託を受けた保証人の求償権。第1項、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言い渡しを受け、または主たる債務者に代わって弁済をし、その他事故の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。第2項、第442条第2項、連帯債務者間の求償権の規定は、前項の場合について準用する。第460条、委託を受けた保証人の事前の求償権。保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。第1号、主たる債務者が破産手続き開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。第2号、債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に供与した期限は、保証人に対抗することができない。第3号、債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後10年を経過したとき。第461条、主たる債務者が保証人に対して召喚をする場合。第1項、前2条の規定により主たる債務者が保証人に対して召喚をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、または保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。第2項、前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、または保証人に免責を得させて、 その償還の義務を免れることができる。第462条。委託を受けない保証人の求償権。第1項。主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。第2項。主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の非善に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第463条。通知を怠った保証人の求償の制限。第1項。第443条。通知を怠った連帯債務者の求償の制限の規定は、保証人について準用する。第2項。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第443条。通知を怠った連帯債務者の求償の制限の規定は、主たる債務者についても準用する。第464条。連帯債務または不可分債務の保証人の求償権。連帯債務者または不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。第465条。共同保証人間の求償権。第1項。第442条。連帯債務者間の求償権から、第444条。償還をする資力のない者の負担部分の分担までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため、または各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額または、自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。第2項。第462条、委託を受けない保証人の求償権の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額または自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。第2目。貸金等値保証契約。第465条の2。貸金等値保証契約の保証人の責任等。第1項。一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約、以下、値保証契約という。であってその債務の範囲に金銭の貸し渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務、以下、貸金等債務という。が含まれるも、保証人が法人であるものを除く。以下、貸金等値保証契約という。の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他、その債務に従たるすべてのもの、およびその保証債務について約定された違約金または、損害賠償の額について、その全部にかかる極度額を限度として、その履行をする責任を負う。第2項。貸金等値保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。第3項。第446条第2項、および第3項、保証契約の書面義務の規定は、貸金等値保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。第465条の3。貸金等値保証契約の元本確定期日。第1項。貸金等値保証契約において、主たる債務の元本の確定すべき期日、以下、元本確定期日という。の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等値保証契約の締結の日から5年を経過する日よりのちの日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。第2項。貸金等値保証契約において元本確定期日の定めがない場合、前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。には、その元本確定期日は、その貸金等値保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。第3項。貸金等値保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日よりのちの日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前2か月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは、この限りでない。第4項。第446条第2項及び第3項、保証契約の書面義務の規定は、貸金等値保証契約における元本確定期日の定め及びその変更、その貸金等値保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め、及び、元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く、について準用する。第465条の4。貸金等値保証契約の元本の確定事由。次に掲げる場合には、貸金等値保証契約における主たる債務の元本は、確定する。第1号。債権者が、主たる債務者または保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行または担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行または担保権の実行の手続きの開始があったときに限る。第2号。主たる債務者または保証人が破産手続き開始の決定を受けたとき。第3号。主たる債務者または保証人が死亡したとき。第465条の5。保証人が法人である貸金等債務の値保証契約の求償権。保証人が法人である値保証契約であって、その主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第465条の2。第1項。貸金等値保証契約の保証人の責任等に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、または元本確定期日の定め、もしくは、その変更が第465条の3第1項、もしくは、第3項、貸金等値保証契約の元本確定期日の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その値保証契約の保証人の、主たる債務者に対する求償権についての保証契約、保証人が法人であるものを除く、は、その効力を生じない。